音量がさっぱりです、お久しぶりです。とりあえず来ました。今日は、遅い時間からですけども、やりたいと思います。9人9色というフリーゲー、推理ものをやろうかなと思います。はい、ではですね、多分あんまり音質良くないと思うんですけど、とりあえずまあやりたいなと思います。自分がやりたいんでやります。よし、音切って、ビップライブで上げてと、音はでかいかな。9人いる人物の中に犯人が1人いるという話らしいんですけども、画像はアップされたかな。上がってほしいところ、よし、ミリかこれ、違うな、あんまりどれで動かしていいのか分かんなくなっちゃった。すみ、436番さんで、やったぜ親父って書いてあるけど、親父じゃないし。で、437番さんが、うわ、寝ようとしたところできた。まあ、寝ちゃうわな。で、438番さんで、イザムさんの言った通りに進めたら刺された打開策。よくわかんねえ。どういうことだ？どういうこと？ちょっとわかんない。で、439番さんで、久々に聞いたらさらにじじくさい声になってるなって、うるさいわ、もう。マイクのせいだよ、マイクのせい。で、すみません。はじめから。プロローグを見る。いきます。女が一人右手に手掛けの缶を持ち、左手には太いハケを持っていた。左手はゆったりとした一定の速度で上下運動を繰り返す。時々右手に下げた缶の中にハケを浸す繰り返しだった。そしてそれは一種奇怪な光景だった。別に女がペンキ塗りをしていたとしても、それは不思議なことではない。なるほど、ちょっと待てよ、どこが効いてるかっていうのはちょっと分かった。相当これ今うるさいでしょ。ここじゃねえのか。あ、でもこれ下げるとあれなのか。まあいいや。いきますね。次、別に女がペンキ塗りをしていたとしても、それは不思議なことではない。せいぜい小さな看板で、とりわけ危険でも重労働でもない。が、そこは広がる雪原だった。見渡す限りかすかな遠くに森の端切れが見えるばかり。他には何も見えない。まず看板を立てる意味が見つからない。だいたいその女はどこからどうやってその場所にやってきたのか。そばには車もなければスノーモービルもない。雪深い冬の季節にわざわざ色を塗りに来る意味が見当たらない。ましてや女の格好、ブーツにコート、それに暖かそうな手袋、マフラーとニット帽、防寒対策は確かだが、全てが白で統一されていた。今にも景色に溶け込みそうに色白な顔つきは、雪国のように滑らかな美しい肌をしていた。それほど若くもない。 おそらく年は30歳前後だろう。際立つのは真っ赤に塗られた唇だった。艶やかで色っぽく、それがこの景色にある数少ない色の一つだった。ふと女の手が一瞬だけ止まった。女の目がちらりと地面に向けられた。こぼれ落ちた数滴のペンキが白い雪の上にこぼれ落ちたからだ。それは鮮血色をしたペンキだった。っていうプロローグで、この中で、言いましょう。山川から読みます。山川清流、23歳、183センチ、75キロ、男性、天秤座、A 型、東京都の柏江市、違うわ、狛江市、八方新吉の親友であり、水上桜の先輩、水上桜、これなんて読むんだろう、信義の恋人である桜を嫌っている。今回の旅行を企画した旅行好き、結構気が弱く、多人数だと無口になる。山川清流。これだよな、これ、この広くて見渡す限りの銀世界、これこそまさに北海道って感じだぜ。山川のテンションはまさに最高潮だった。山川は旅行が大好きでたまらなかった。だから就職は迷わず旅行関係に進むことにした。運よくすんなりと旅行代理店に就職が決まったものの、現実の仕事は都内の事務所にこもりきり。旅行を心待ちにする若者やカップルや家族相手にいかにもという営業トークをする毎日だった。山川は客を楽しませることには何の快楽も快感も得られない。それどころか自分以外の人間が旅行というご馳走を楽しんでいることが不快で仕方なかった。ストレスのたまる毎日、それがとうとう9ヶ月ぶりに自分自身の旅行を楽しむことができるのだ。テンションが上がらないはずもなかった。ねえ、ちょっと山ちゃんさ、テンション上がるのはいいけど、あんた運転下手くそなんだから、ちょっとはスピード落としなさいよ。せっかくの気分を台無しにするようなことを言う。確かに慣れない雪道を、雪道を時速80キロで走る危なさは言われなくても分かっている。同乗者として注意するのも当然のことだ。だが物には言い方ってものがある。この女、水上桜のこういうところが、水上桜のこういうところが山川は嫌いだった。分かった分かった、ちょっとスピード落とすよ。心の中で枠体をつきながらも山川は従ってしまう。どうしても桜には反抗することができない。強気のやつには下手に出てしまう性格がもろに出る瞬間だった。にしてもよ、前に夏は来たことあるけど、冬の北海道ってやつは北海道らしくていいね。山川の不安げな気持ちを汲み取ってが、八方新吉がさらりと言った。なんて読むかちょっとわかんない。で、続き。正直山川は新吉に助けられている部分が多かった。新吉は本人が自覚しているかしていないか、その場を整える術を持っているだろ。冬の北海道ってのもいいんだよ。山川はすぐに上機嫌になった。そしてこの言葉には桜への皮肉も混ぜていた。桜ははじめ、冬にわざわざ寒い北海道にまで行ってどこが面白いのかと散々悪態をついていたからだ。確かに冬の北海道も結構いいかもしれないよね。いやー、俺早く温泉に浸かりてえよ。それよりカニよカニ、それにウニ、イクラ、鮭、地酒も飲みたいね。やっぱり雪国と来たら日本酒でしょ。熱燗飲んじゃいますか。いいね。すっかりと桜と新吉は盛り上がっている。この盛り上がりが山川は少し気に入らなかった。本当は山川は新吉と二人で旅行に行きたかったからだ。新吉とは大学時代からの親友で、お互いがお互いを信頼する。そして何をやっても楽しめる仲だった。 ところが2年下で入ってきたさくらと新吉が付き合うようになってからは少し2人の関係にひびが入った気がしていた。何しろ山川とさくらは完全に性格が合わなかった。その上さくらは新吉の独占欲が強すぎる。時には殺してやりたいと思うほどさくらの存在は目障りなものになっていた。だからこそ今回の旅行は友情を取り戻すためにも新吉と二人で行きたかったのだ。いや俺ももっとテンション上がってきたよ。食い放題、地酒飲み放題、温泉入りたい放題、それでいくらだっけか、いくらだっけか、2泊3日で消費税込み、レンタカー代や飛行機代合わせても1万5000円だな。安い。まあ旅行代理店に勤めてるんだからそれくらいの値段で提供しなきゃね。いやーでもお前と親友でよかったよ。こんないいプランを立ててくれるんだからな。まあさ、基本的に冬の北海道ってのは安いんだよ。スキー場の近くとか札幌なんかの市街地に近いならまだしも、ちょっと離れたりするとやっぱり客足は少なくなるからね。不景気だしね。それでもなかなか安いプランなんて見つけにくいじゃねえか。これぞさすが旅行代理店の強みだよな。新吉が喜んでいてくれることは素直に嬉しい。ただ同時に桜も喜んでいることが山川には不快な存在だった。でも桜が不機嫌なら新吉も不機嫌になる。それはそれで山川には耐えられないことだった。ふと窓の外を見るとちらりと赤い看板が見えた気がした。何の看板かはよく見えなかったが、この辺りは何もない場所だ。おそらく宿の看板に違いないだろう。BGM 切る。ストー、ストーってなんだ、続き。やっと着いたわね。あー遠かった。空港からおよそ2時間半ノンストップで車を走らせ、ようやく目的の宿に着いた。うわ、なんかすげえじゃん。ほんと山ちゃんも宿を選ぶ目だけはあるのね。さくらの皮肉交じりの褒め言葉もそんなに気に障らなかった。目の前に立つペンションは予想をはるかに上回る見事な作りだった。いやーパンフレットで大体のところは見ていたけど、こんなにいい宿だとは思っていなかった。3人はしばしの間見とれていた。西洋風の洒落た作り、キュートで綿毛のような綿毛のような繊細さがあると同時に、まさしく北海道にぴったり来るような広大な絢爛さも備えていた。部屋に入るともう一度驚きが待っていた。まるで貴族の王女が眠るようなベッド、整えられた調度品、そして窓から見える真っ白な大地。確かに。山川は声も出なかった。新吉も同様にあちらこちらへと目を配らせるので精一杯のようだった。ねえねえ見た？そこへ隣の部屋から桜が飛び込んできた。おお、なんかすごいことになってんだけど。いや、パンフレットに載ってる部屋と違うからかなりびっくりだな。これは本当にこの宿なんでしょうね。まあ多分。多分じゃ困るでしょ。後で法外な料金を請求されたら困るじゃない。でもよ、さっきフロントでちゃんと名前があったんだろ。そんじゃ大丈夫じゃないか。それよりよ、まだ夕飯までちゃんとした時間があるんだろ。風呂行こうぜ。まずは温泉ちゃんと行くっきゃないでしょ。でもさ、山ちゃんがパンフレットで見た部屋とは違うんでしょ。サービスとかだったらいいけど、山ちゃんの間違いかもしれないじゃん。そうだな。さくらの言い方は気に障ったが、さすがに山川自身も信じられない豪華さだった。一方で着いたらすぐ温泉という気持ちも高まるばかりだ。選択肢、やっべ、セーブできねえのか。どうしよっかな。そうだな。確かめに行く。 じゃあとりあえずちょっと確認だけしてくるよ。その方が賢明ね。山川はそう言うと小走りに部屋を出た。すぐに温泉という新地のテンションは下がるかもしれないが、後々になって手違いと聞いた時の下がり方に比べたらマシだろう。山川はフロントに着くなり呼び鈴を押した。少し待って、先ほどフロントで出迎えてくれたオーナーはやってきた。はい、お客様、どうなされました？優しいものいいだ。人柄の良さそうなところが更衣室からも伝わってくる。いや、すいません、なんかパンフレットで見た部屋と違うんですよ。お気に召しませんでしたか？ほんの残念そうにニューアラ眉が垂れ下がる。いや、そうじゃなくて、豪華すぎるんじゃないかと思いまして、後で追加料金になるんじゃないかと、ちょっと心配してたんですよ。それならご安心ください。確かに本当は料金の方も値上がりをするのですが、この季節、客足は伸びないものですから、使われないよりかは使った方がいい。気に入って、もう一度来ていただければ嬉しいかなということでサービスとさせていただいてるんですよ。本当ですか？ええ。我がペンションの自慢の部屋ですからね。どうぞおくつろぎください。うわ、嬉しいですよ。あんな豪勢な部屋に泊まったことなんてないですからね。温泉もなかなかのものですよ。本当ですか？早速入ろうと思ってるんですよ。山川は何度もお辞儀をしてから急いで部屋に戻った。良いニュースを早く新基地に届けようと心と体は軽くなった。どういうふうに報告するか。ダメだと一旦失望させてから喜ばせてやろうか。ドアの前で一旦頭をめぐらせて、いざノブをひねろうとした。するとかすかに部屋から声が漏れてきた。おいおい、山ちゃんが来ちゃうじゃねえかよ。
ちょっとだけだから。
まずいって。
だって私たち別の部屋なんだよ。絶対山ちゃん私に嫉妬してるんだよ。山ちゃんきっと新吉のこと好きなのよ。今夜あたり襲われるかもよ。てか山川清流って女だったの？
バカなこと言うなよ。それより後に しとこうぜ。後で夜中お前の部屋に行くからさ。
清流男って言う、男だよな。本当に？
ああ、約束するよ。だから今はお預け。
山川の心は天国から一気に地獄に貶められた。恋人同士の会話も他人であればそんなに嫌いではない。知り合いだとしても心はこれほど歪まない。しかし新吉となれば話は別だ。だがここではまだ自分の心を解放するわけにはいかない。まだ時期を待つのだ。山川はタイミングを見計らって、まさに今駆け込んできたようにドアノブを開けた。
おお、山ちゃん、どうだったよ。
何事もなかったように新吉は振る舞った。
なあ、聞いてきたけど、なんか大丈夫みたいよ。
これもサービスなんだってさ。
山川は勤めて明るく笑顔で返した。ああ、よかった。また山ちゃんのミスかと思ったよ。
これ、桜だった。ああ、よかった。また山ちゃんのミスかと思ったよ。
桜はそう言って、ベッドに深くもたれかかった。殺してやりたい。山川の心には肉々しげな嫉妬の塊が燃え上がった。
ああ、いい湯だった。新吉から心の底から楽しんだ声が漏れた。
本当いい湯だったよな。山川も気分よく返す。
二人とも遅い。レディーを待たせるなんて最低ね。
ごめんごめん、なんか風呂の中で盛り上がってさ。
それにしたってもう30分は待ったわよ。すっかり湯冷めしちゃったじゃない。
確かにとてつもなく長風呂をしていた。かれこれ2時間近くは入っていただろうか。それというのも、やっと桜の邪魔が入ってこない空間になったこともあり、それでいて新吉と裸の付き合いができたからだ。その時間を1秒でも伸ばそうと山川は新吉を長々と引き止めたからだ。
おじさん、やっと二人お風呂から上がりました。 さくらが大声を上げる。それから数分後、北海道自慢の男爵芋を使ったスープを皮切りに、次々と料理は運ばれ始めた。
うわ、このカニうめ。
いやいや、ウニめちゃくちゃいけるわよ。
俺は鮭が好きだからね。特に鍋に入ってる鮭は最高だね。
もはや褒め言葉しか存在しなかった。ありとあらゆる褒め言葉を駆使して、次々と料理を褒めちぎっては食べた。45分
45分後、もう食えねえ。
俺も、私も。すでにお腹は8切れんばかり。もはや一寸の隙間も見当たらない。その時、オーナーがまたまたやってきたものだから、まだあるものかと嬉しい悲鳴を上げそうだった。
それでは締めとして、女性の方にはデザート、男性の方には地酒を味わってもらいましょう。
さくらの目の前に運ばれてきたのは夕張メロンのゼリーだった。待ってましたとばかりに、さくらはゼリーにむしゃぶりついた。
おいおい、もう食えないんじゃなかったのか。
いいの、デザートは別腹だから。それより新吉たちだってもう食べられないんじゃなかったの。
俺らは飲んでるんだよ。それに男にとって酒は別腹だからな。
新吉が軽く山川の肩を叩いた。山川は心底嬉しそうに同調した。
そんじゃあデザート食ってこれ飲み終わったらどうするか。
もう一度温泉入る。
いや、俺らはもういいよ。これ以上入ったらふやけてしゃあねえよ。
そうね、またあんなに待たされるのもバカらしいしね。
そんじゃあさ、おじさんに酒もらってどこかで飲もうぜ。
うん、そうしようよ。
山ちゃん、どこか行くか。選択肢、部屋で飲むかここで飲むか。この辺はどうなんだろう、聞いてんのかな。部屋で飲む。
それにしても本当客って少ないんだな。山川たちは場所を変えていた。くつろいで飲むには部屋が一番だと山川たちの部屋に酒を持ち込もうとした。しかしどうやら姫様ベッドのある部屋での飲酒は禁じられているらしい。その代わりに204の部屋の鍵を渡された。簡素な部屋ではある。だがそれは自分たちの部屋と比べてのこと。むしろ落ち着きという意味ではその部屋の方が落ち着けた。
ほんとそうね。さっきおじさんに聞いたんだけど、なんか今日は7人しかお客さんがいないんだって。
7人？
で、そのうち3人が私たちでしょ。だから私たち以外には4人しかいないってことね。
確かに少ないな。
そう言いながらも山川はある程度予想していたことだった。この時期どんなにいい宿であろうと、人が集まるにはこの場所は遠すぎる。むしろ客が自分たち以外にもいることに驚いたくらいだ。
でもよ、さっき俺たちが飯食っていた時、俺たち以外には2人しかいなかったじゃん。
ああ、あの夫婦だろ。
そうそう。
新吉が不思議そうに首をかしげると、さくらは呆れたように言い放った。
あのね、あんたたちが長風呂すぎるのよ。他の2人はさっさとご飯を食べて、さっさと部屋かなんかに引っ込んじゃったわよ。
さくらに言われて、新吉は罰が悪そうにうなずいた。そこにさくらがなおも文句を言い立てた。
まったく、女が長風呂ってんならわかるわよ。私だってそれなりに長く入ってたから。でも男二人で長風呂なんて気持ち悪いったらありゃしないわ。
さくらの言葉は山川の心にずぎりと走った。ほんの少し顔が紅潮している気がする。自分の表情を悟らせまいと山川は頬を引き締めた。
まあまあ、さくらさん、そう怒らずに。
タイミングよく新吉はそこで後ろでのものを差し出した。それはなんだこれ皿に乗せられた桜の花びら型のクッキーだった。
何これ。
いやさ、さっきオーナーに代わりの部屋を聞いたじゃん。その時によかったらどうぞってもらったんだよ。なんでもオーナーの娘さんが焼いてくれたらしいよ。
話を聞いているのか聞いていないのか、桜は早速頬張り始めていた。さっきあれほどお腹いっぱいだと言っていたのに、女にはいくつ別腹があるのかわからないものだ。
いやー、これ美味しい。ほら見て、中にチョコが入ってるの。まるで私の好みを知ってるみたい。
さくらの顔が笑顔に包まれた。確かに、さくらは見てくれだけを取れば可愛い。それは山川も納得せざるを得なかった。
でもさ、なんかあの夫婦ちょっとおかしな感じがしたよな。
新一がふと思い出したように話を引き戻した。
どんな風にだ？
いやさ、なんだろう、仲良さそうには見えたよ。でもさ、ちょっとおかしいんだよな。
だから、なんだよ。
あの奥さんの方の食べ方、別に悪いんじゃないんだけど、すげえ豪胆な食べ方だったんだよ。エビとかカニとかをフォークでぶっ刺してさ、しかも叩きつけるように刺してるんだぜ。まるで死んでるやつにとどめでも刺すように。それで夫の方がこれまた食べるのが遅いんだ。まるで貴族のように丁寧に、口の周りも汚さぬように食べるんだ。
あれはもしかしたら男女逆転カップルなんじゃないかと思ったぜ。
へえ。
それにな、その夫が食べ終わるのを待っている間、奥さんの方が何かやってたんだよ。で、何かと思ってよく見たら、プチプチ潰してんの。イクラの粒を一つずつ。
げえ、何それ、気持ち悪いわね。
だろ？よくわかんないけど、ちょっと気持ち悪くてさ。っ
ていうか、あんた見すぎ。何そんなにあのおばさん綺麗だった？
バカ、そんなんじゃねえよ。俺おばさん趣味じゃねえし。でもなんかさ、怖いもの見たさというか、なんていうか。
まあ、気になるものだとちょっと見えちゃうことがあるよな。
とか言いつつも、山川は全く気がつかなかった。これが周囲に気を配る人間と、そうでない人間との差なのだろう。
でもさ、他の二人もなんか不思議な感じの人たちだったよ。特に一人で来ていた男、信じらんないのよ。
なんだか知らないが、いきなり桜は興奮して息巻いている。
まずは身なりが絶対的に怪しかった。だってどう考えてももういい年したおじさんなのに、マッキンキンの金髪なんだもん。あれだけ君の絵に染まってるってことは、絶対白髪のじいさんなんだよ。それに料理、あんなに美味しかったじゃない。それがあの男と来たら全然手をつけないのよ。ちょっとお刺身をつまんで、ちょっとイクラを食べて、ちょっとカニを食べたら、それでおしまい。何かブツブツ言って帰っちゃったの。
ふうわ、もったいねえな。
それでおじさんに聞いたのよ。そしたらその人は昨日から泊まってるらしいんだけど、朝昼晩と同じような感じなんだって。でも残すからって食事量を減らすわけにはいかないでしょ。もったいなくて少し悲しいってたわよ。
確かに料理を作る側としては寂しいよな。
山川の両親は石川の田舎町で小料理店を営んでいた。よく親父が言っていたものだ。皿の上に何も残らないぐらいに食べてやると嬉しいやな。
漁師の多い町の料理屋は幸せだ。食欲旺盛な漁師はほとんど残すなどということはないからだ。
それでもう一人はどんな人だったんだ？
山川がちょっとした郷愁にふけていると新吉は言った。
もう一人はなんか綺麗な女の人。
それでいてエネルギッシュだったような。
今度は桜も落ち着いている。どうやらその女の人に桜は好感を抱いているようだ。
多分私よりかも5、6歳は上かな。すごくスタイルも良さそうで、知的な感じもしたし、だからといって決して弱々しそうでもないの。真っ白い肌に真っ赤な口紅がまた美しくって。
まさにベタ褒めである。さくらが人を褒めるのは珍しかった。
なんだ、別にいいじゃん。それじゃ普通に綺麗な人じゃん。
ただね、なんか変なのよね。そうそう。白い手袋とかはめといて。ちょっとしたご令嬢って感じなんだけど、これがまた小食で。まあ女の人だからそんなに食べられないとは思うんだけど、選んで食べてるような気はしたわね。それにあのどこかしら息が詰まるようなミステリアスさ、女から見ても素敵な感じだわ。
なるほどね。なんか一癖ありそうな人たちばかりで、オーナーも大変そうだね。
うん、そうだね。
その後もしばらく3人で飲み続け、部屋に戻った頃には新吉はすっかりぐでんぐでんに酔っていた。すでにろれつも怪しい。だがそれは山川にとっては好都合だった。このままならば新吉が桜の元に出かけられるはずもない。
少なくとも嫉妬の塊はこれ以上うずかないということだ。ふと山川は目が覚めた。ちょうどいい具合に酔いが回り、割と深い眠りをしていたはずだった。だが時計を見るとまだ AM1 時55分。起きるにはまだまだ早すぎる。目が覚めるとトイレに行きたくなってくる。酒をあれだけ飲んだのだから当然だ。山川はベッドから起き上がり、レースのカーテンをかいくぐると少し気になった。新吉は桜のところに行ってるんじゃないか。まさかあの酔い方でとは思うが、山川は念のため新吉のベッドのカーテンを軽く払った。てんてんてん。いない。ベッドに新吉はいなかった。途端に眠らせていた嫉妬が弾け上がる。もはや小便どころの話ではない。激しい動悸が胸を打ち、つい反射的に山川は部屋を飛び出した。廊下に飛び出し、いざ隣の桜の部屋の前に立つと、山川ははっと我に返った。もし仮に本当に新吉が桜の布団に潜り込んでいたとして、そこに乗り込んでいってどうなるというのか。新吉との友情が破綻するということは明らかに目に見えていた。妙な想像を振り払うように山川は頭を左右に激しく揺すった。まったくどうかしてる。二人の関係は分かりきっていることなのだ。それはそれで冷静に受け止めなければいけない。山川は一人うなずいて部屋に戻ろうと振り返った。その時明らかな激痛が体を駆け巡る。腹が熱い。燃えるように熱い。続けて襲う激痛。胸が燃える。感覚がよくわからない。うつろな目で見ると山川の腹は赤く染め上げられていた。これは何だ。もう一度今度ははっきりと見えた。鈍く白い輝きを放つナイフが山川の心臓をめがけてやってきた。もはや痛みもよくわからない。ただ体が燃えるように熱いことだけはわかった。どういうことなんだ。山川の目には三日月型に曲がる赤い唇だけが見えた。山川清流死亡。残念ながら殺されてしまったようです。でもゲームオーバーというわけではありません。今回の流れをヒントにしながら犯人の話を読んでください。クリア後も様々な人を読んで選んで読むとより全体像が見えてくることでしょう。ということで、山川清流を一番初めに読んだ方がいいですよというのが書いてあったので読んだんですけども、まず山川は殺されるから先に読んだ方がよかったんだね。犯人じゃないからね、こいつは。なるほどね。つうことで、じゃあ次、次の人物を読みますかね。じゃあ今日もう一人読んだらやめよう。今日もう一人読んだら次いつやるか分かんないんだけどね。正直本当に配信ペースはボロボロになる可能性が高いですね。というかね、もうあんまり配信する気がなくなってきたね。とりあえず9人9色読み始めちゃったから、この9人は読もうかなと思いますけども。で、次、ドイツを読むかな。だって水上桜と新吉があるから、じゃあ新吉読むか。八方新吉、23歳、176cm、64kg、 男性、サソリ座 A 型、神奈川県横浜市。山川とは大学時代からの親友。桜と付き合っててかなりベタボレ。人付き合いも会話もうまい。ひ弱そうに見えるが実際にもひ弱。 きましょう。どうですか、いましたか。
いや、どこにもいませんでした。
心配そうなオーナーの声に新吉は答えた。
どこに行っちゃったんですかね。
まったくあいつ何やってんのよ。
なおも心配そうなオーナーだが、新吉の傍らではさくらが腹を立てていた。
オーナーの心配もさくらが腹を立てる気持ちもよくわかる。
新吉はそのどちらも感じていた。
新吉は岡江戸旅行に来ていた。現在では旅行代理店に勤めている大学時代の同級生山川清流に誘われてのことだ。食い放題、地酒飲み放題、温泉入りたい放題、2泊3日で消費税込み、レンタカー代や飛行機代を合わせても1万5000円。
まさに激安のプランであり、新吉は考える間もなく誘いに乗った。
ちょうど3連休という絶好の機会もある。
日頃細かい神経ばかり使う銀行員の新吉、広大な北海道で骨休めというのは最高である。
早速新吉は恋人のさくらに旅行の話をした。するとさくらはためらうことなく同行を申し出た。
山川とさくらの関係ははっきり言って悪い。弱気な山川にとって強気なさくらは苦手な存在だ。
またその逆もしかり。男のくせにめめしいとこのある山川のことをさくらは何かにつけて非難していた。それにさくらはある種の懸念を抱いていた。どうにも山川が新吉のことを好きなのではないかというのだ。
バカバカしいにも程がある。だが強引なさくらを結局連れていくことに落ち着いたのだ。
でもどこに行ったのかしら。
苛立つ口調でさくらが言った。
新吉は頭を巡らせてみる。
しかしこのペンションにやってきたのはつい昨日の夕方のことだ。分かろうはずもない。
車はあったんですか。
ええ、木は山ちゃんのカバンの中にちゃんと入っていたし、実際駐車場に車はありました。
温泉には
いませんでした。すぐ隣のリラクゼーションルームにもいませんでしたし。
そう、新吉たちは今山川のことを探していた。
朝新吉が目覚めた時から山川が消えていたのだ。
それじゃあちょっと整理して考えてもう一度探しに行きましょう。
まったくあの男のことだから何かひょっこり現れるんじゃないの。
さくらはそう言うが、新吉はそう簡単に考えることはできない。もしかしたら不吉な思いが交錯する。
まず僕が目覚めた時すでに山ちゃんはいませんでした。
ベッドに寝ていない、トイレにもいない。呼んでみても反応はなく、部屋にはどこにもいませんでした。
先に食堂に行ったのか、それとも朝風呂にでも行ったのか、まだあまり心配はしていませんでした。
それから僕は桜の部屋に行きました。もちろん桜の部屋にもいませんでした。それで仕方がないので食堂に行きました。
なるほど。それでとりあえず朝食を食べましたね。
で、とりあえず食べてから探しに行きましたね。もう一度部屋を見て、桜の部屋も見て、リラクゼーションルームと温泉も見てきました。
でもいないと。
はい、
ちょっと心配ですね。
もともとそんなに広いペンションじゃありません。それに各部屋には鍵がかけてあって入ることはできません。どこか別の部屋にいるということも考えられない。
外じゃないの。
それが心配なんです。昨日のように晴れた日ならさして心配はしません。朝散歩をしていて朝食を忘れる人もいます。
でも今日は雪が降ってるもんな。
ええ、吹雪いてはいませんが、車でも慎重に走らないと危険ですよ。特に本州から来られた方は無茶をしますからね。
新吉はちらりと外を見た。なんとなくくすぶっていた不安の種を増幅させるように真っ白く染める雪たちが降り注いでいた。
ただもう一つ気になることがあるんですよ。
何ですか。
もしかしたらと思うんですが、実は佐賀ひとみさんもまだ朝食に来てないんですよ。
佐賀さんってちょっと変で綺麗なお姉さんのこと。
坂という客のことは昨晩聞いていた。さくらが言うには、色白で透き通るような綺麗な女の人で、年の頃はおそらく26、7歳だという。上品な印象だが、たくましそうなところもあるという。ただ、新吉は実際には彼女のことを見てはいない。ええ、他の方はみんないらしてましたよね。佐賀さんも朝食の時間に遅れたことはありません。毎回きちんと8時には朝食をとっていました。
え？じゃあもしかしてもしかして？
マジで山ちゃんが？新吉と桜は軽く食堂を見回してみた。今は新吉と桜、それにペンションのオーナーの3人しかいない。いやいや、私もあくまで可能性があってことの話ですよ。そのオーナーが少し恥ずかしそうに言った。途端に新吉はあれほど心配をしていた自分がバカバカしく思えてきた。なんてことはない。山川は佐賀という女性の部屋にいるのだ。おそらく夜中、酔い覚ましにちょっと廊下でも歩いていて、佐賀という女性と会ったのだろう。話しているうちに意気投合して、てんてんてん。ちょっと今想像してるでしょう。さくらの鋭いツッコミが妄想中の新吉に突き刺さった。慌てふためいて新吉はさくらの顔を見る。さくらの顔には小さく軽蔑の表情が浮かんでいた。
口開いてるわよ。
新吉は慌てて口を整えた。顔を整えた。オーナーの豪快な笑い声が食堂の空気を明るく変えた。30分ほどしたところで、新吉たちは205号室、つまりは佐賀ひとみさんの部屋の前にいた。オーナーの手にはマスターキーが握られている。このペンションには、それぞれの部屋には電話がない。内線電話ができないので、直接部屋を訪れるしかできないのだ。3人はどうするべきかと、冗談交じりで相談をした。
出てくるまで待った方がいいんじゃないですか。
確かに山ちゃんにしたら恥ずかしいもんな。
まあまあいいじゃない。それはそれで面白そう。佐賀さんには悪い気がするけどね。
では心配だったので失礼とは思いながらも訪問させていただきましたって言いますよ。
いやオーナー、ちょっと顔が笑ってますよ。
結局新吉たちは二人がベッドにいると決定して、それでもなお興味津々に負けたのだ。先ほどまでニヤニヤしていたオーナーが一転、ホテルマンのような表情に変えてドアをノックした。しかし、部屋の中から返事はない。やはり返事はない。しかし、新吉たちは初めからしばらく待ってやるつもりだった。今頃部屋の中では、裸同然の二人が慌てて口パクでどうするべきかパニック最中だろうからだ。相変わらず返事はない。それどころか、ドアに耳を当てて部屋の様子を聞いていても、何もかすかな音さえ聞こえない。
もうじれったいわね。もっと大声で言った方がいいんじゃない？
佐賀さん、返事をしてください。
ねえ、山ちゃんいるんでしょ？いいから開けなさいよ。
おい、山ちゃん、別にいいから開けてくれよ。だんだんと大声で言いながら、だんだんと異変に気がつき始めていた。新吉たちの想像はどんどんうっすらと消えていった。
もう開けちゃおうよ。
ええ、仕方がありません。開けましょう。オーナーは腰からぶら下げたマスターキーをしっかりと右手に持った。
いいですか佐賀さん、今から部屋を開けますよ。
オーナーはそう宣言をしてからマスターキーを左にひねった。するとやはり誰もいなかった。見た目もさながら部屋に人の気配はまるでない。
いませんね。
ええ、いませんね。そう言いながらも三人は手分けをして部屋の隅から隅まで佐賀さんの部屋を捜索し始めた。捜索といってもそれほど広い部屋でもない。ものの5分も探して三人は部屋の中央で顔を曇らせた。
やっぱりいませんね。
オーナーはあごひげを触りながら頭を巡らせているようだ。
でもさ、確かに言えることは二人どころか、おそらく佐賀さんも先ほどまでベッドにいたわけではないということね。
どうして？ 簡単なことよ。ベッドにはまるでぬくもりがない。それどころかしつらえたように乱れが一筋もない。
確かに今さっきベッドメイキングをされたように佐賀さんのベッドはぴったりとされていた。それどころか何もかもが整頓されているというか軽い違和感を感じる。
おかしいとは思ったんですよ。
その時ふとつぶやくようにオーナーが言った。
え？
さくらが素直な反応をする。
いや、おかしいとは思ったんですよ。佐賀さんが男を部屋に連れ込むなんて。
どういうことですか？
いやね、佐賀さんは潔癖症なんですよ。
潔癖症？
聞いて先ほど感じた違和感の正体が見えた。この部屋は明らかに綺麗すぎるのだ。
確かにペンションとして商売をしている以上、部屋が綺麗に整頓されているというのは当然だ。しかしそれにしてもこの部屋は綺麗すぎる。まるで新品同様で、埃どころか塵の一つもなさそうだ。
ねえ、彼女は潔癖症なんです。だから彼女はこの部屋を1年間借り切った。
365日、これまで3年間もの間、彼女以外のお客さんがこの部屋に入ったことはありません。
もっとも私と娘は掃除のために時々入りますが、軽い掃除以外は一切しないでほしいと頼まれていました。
彼女がこの部屋をオープン以来借り切っていることは聞いていた。年間350万近く、3年で1000万円近くを払えていることだけでも驚きだが、それほどまでの潔癖症の症状にも驚きだった。
だからこの部屋に身も知らぬ他人を入れることなどほとんどありえないと思っていました。それどころか彼女が他人に触れることを望むとは思えません。
確かにかなり重度の潔癖症のようだ。それならば彼女が他人と混じり合うことなど考えられないように思えた。
3人は一旦食堂に戻ってから館内の捜索を始めた。佐賀さんが潔癖症だということは分かったが、問題は何も解決していない。それどころか捜索対象が増えたのだ。山川どころか佐賀さんまで探さなくてはいけない。はじめは1階から。
温泉、食堂、リラクゼーションルーム、それに従業員室、いないことは分かっていたが、念には念を入れるに越したことはない。その間、捜索隊にオーナーの娘、雨宮凛が加わった。凛ちゃんは可愛らしい女の子だった。確かオーナーに聞いたところでは現在高校3年生。背は低く、顔も小さい。すらりと細い手足の小柄な体格をしていた。目はパッチリと、化粧もほとんどしていない。髪は結んで2つにお下げを流していた。続いて一行は2階に向かった。まずは客の泊まっていない部屋から。201号室、203号室、204号室。だが可能性の低いことだけは分かっていた。部屋には鍵がかかっている。当然どの部屋も隅々まで影も形も見えなかった。それから202号室を訪れた。部屋には中根隆人という男がいるはずだ。先ほど朝食の時、食堂で彼のことは見た。50は過ぎていようという初老の男のくせに、マッキンキンの金髪に染めていた男だ。しばらく待つが反応がない。新吉の心には不安がよぎった。山川が消えた、佐賀さんが消えた、そして今度は中根さんまで消えていたら。がその不安を打ち消すようにゆっくりとドアは開かれた。
なんじゃ。
中根さんは驚いているようだった。
無理もない。オーナーとその娘どころか見知らぬ客が二人ドアの前に立っていれば何か奇妙さを感じないわけもない。
実はオーナーが的確に説明をした。中根さんははじめ適当に聞き流している様子だったが、だんだんと興味深そうに、しまいには逆に質問をするほどだった。
なるほど、わかった。
先ほど何やら廊下の方で騒いでおったのはそういうことか。それで一応わしの部屋を調べたいんじゃろ。どうぞ調べてくれ。
中根は心よく部屋の中に案内をした。部屋はとてつもなく乱雑だった。佐賀さんの部屋と同じ作りとも思えない。塵や埃どころの話ではなく、紙と本と酒とタバコの煙で全く異質な空間が作り上げられていた。
ところでよ、わしもその捜索隊に混ぜてくれや。商売柄これは刺激のある事件の香りがプンプンとする。まったくこんな田舎宿でついてるってもんじゃ。
そういえば中根さんは小説家だと聞いていた。なるほど、山川とは全くの他人で、まさに他人事であり人事であり、小説家とあっては首を突っ込みたくもなるだろう。結局中根の部屋にもやはり二人はいなかった。そこで一行は中根も加えて3階に向かった。新吉にはもはやペンションの中に二人がいるとも思えなかった。おそらく探すなら外だ。ひょっこり二人で雪の中を散歩でもしていると思いたい。そんな思いに駆られながら、まずは階段の向かいにある物置を、それから坂下さん夫妻が泊まる301号室を飛ばして302号室、305号室を捜索していった。空き部屋はこれが最後ですね。オーナーは少し息を切らし始めていた。それもそのはず、すでに捜索開始から30分は過ぎようとしていた。隣では桜が少し退屈そうな顔をしている。彼女もおそらく二人は雪降る外でのんきに散歩にでも出かけていると決めつけているのだろう。だが不思議なほどその後ろに立つ凛ちゃんの顔には心配そうな顔つきが浮かんでいた。じゃあこの部屋にいなかったら坂下さんたちにも聞いてみましょう。オーナーはそう言うとゆっくりとドアを開いた。途端に異変が起こっていることには気がついた。かすかに異臭が鼻につく。オーナーも気づいたらしく、新吉とオーナーは部屋に飛び込んだ。部屋の中は新吉たちと同じ作りだった。特別変わったところもない。部屋を見渡してベッドのレースを剥ぎ取る。その間に二人の異変に驚いていたさくら、りんちゃん、中根さんが部屋に入ってきて同様に異変を感じたようだった。さくら、トイレを見てくれ。新吉はそう言うとちらりとオーナーを見た。するとオーナーはクローゼットを開けていた。そしてその目を止めていた。オーナー。新吉は言葉をかけながらオーナーの後ろに近づいた。そしてその時見た。それは死体だった。死体を見たのは初めてのこと。それでもすぐにそれが死体だと分かった。胸が真っ赤に染まっている。その身はぐったりと力なくクローゼットの壁に立てかけられていた。おい山川。無駄だということは分かっていた。それでも無意識に新吉は叫んでいた。むくろった山川の体を強く揺さぶって、きっとあくびでも鳴らして目を覚ますものだと思い込んでいた。しかしだらりと垂れた顔を見て、まばたき一つなく開かれた目と会って、そこで初めて本当に理解した。山川は死んでいるのだ。
それで私たちはどうすればいいのです？
山川の死体を発見してから1時間後、それはちょうど昼時、時計が12時30分を回ろうかという頃だった。オーナーの指示のもと、一同はなるべくパニックを抑えようとした。幸いなのかどうなのか、元週刊誌記者のオーナーと小説家である中根とは殺人死体を初めて見たというわけでもなかった。努めて冷静に振る舞おうとしていた。まずはじめは警察への電話だ。ところが言い出したオーナーはすぐに否定をした。どうやら今年初めの大雪で電話線が切断されたらしい。
早速復旧を心がけているものの、全域にかけて被害が大きく、この地区の工事は遅れているとのことだった。携帯電話もつながらない。警察への電話は不可能な状況だ。車で警察まで行くとの意見も即刻却下された。今は雪が降っている。たとえ吹雪でなくても雪の中運転するのは危険だ。雪国に暮らすオーナーが言うのだから間違いはないだろう。そこで山川の死体にはなるべく触らないようにして毛布を一枚だけかけてやることにした。それから301号室の坂下さん夫妻に事情を説明して、一同総勢7名が食堂に集まっていた。
さてな、殺されるようにするばかりじゃろう。
坂下さん奥さんの問いに中根が答えた。どうやらこの男は楽しんでいるように見えた。いい退屈しのぎでも見つけたように、心なしか微笑んでいるようにも見える。
どうやって、
あ、これ新吉だった。
どうやって、
ついつい語気を上げて新吉が返す。新吉にしてみれば親友が殺されたのだ。圧倒的なパニックは去ったが、まだ頭の中は混乱している。
勝てばいいんじゃ、犯人より強くなればいいんじゃ。例えば信頼あるやつと組んでお互い守り合う。ピストルでもなければ、そうそうお二人がかりなら負けんじゃろうて。
でも多分犯人って佐賀さんって人なんでしょ。それなら私でも多分勝てますよ。こう見えても男ですからね。
そう言ったのは坂下良次さんだった。夫の良次さんといい、隣に座る妻の綾乃さんといい、この夫婦はまるで事件に無関心な様子だった。ほとんど表情を変えずに淡々とやり取りを聞いているようだ。
まったくつまらん話じゃよ。犯人が分かっている殺人事件ほどつまらない話もない。小説のネタにもなりゃしないわい。
いちいちこの男の発言は今にもつかみかかりたくなるほど頭にくる。
ですがその佐賀さんって人も変ですよね。どこに消えたかわからないのでしょ。
ええ、ペンションにはもう隠れる場所などありません。おそらく外に出たんでしょうが、乗ってきた車はまだ駐車場にあるでしょうし、上着も部屋に置いたままです。
じゃあ今頃犯人は凍死していると。
ええ、おそらく。
それじゃあ万々歳ですね。
結局その後遅めの昼食を一度は取って、それぞれ散会していった。人が一人殺されたというのに、苦しんでいる人や悩んでいるような人が誰一人としていない。恐れている人もいない。まるで楽しんでいるようでいて、犯人が死んだのではどういう犯人が死んだのではということになると、残念そうな表情まで浮かべていた。しかし新吉はそんな結論で満足などしていなかった。おそらく犯人が佐賀さんではないという予想もあった。
大丈夫？
考え込んでいる新吉に桜が優しく問いかけた。その問いに新吉は軽くなずいた。
ねえ、元気出してよ。犯人はもう分かったんだし、雪が止んだらすぐ警察行ってさ、犯人を捕まえてやろうじゃないの。
桜が元気づけようとしてくれていることもわかる。確かにじっと落ち込んでいても真犯人を捕まえることなどできない。
そうだ、ちょっと温泉入りに行こうよ。今ならきっと誰もいないはずだからさ、混浴なんてできちゃうかもよ。
途端に邪念が入り込む。今までずっと殺人のことばかり考えていた。しかし桜との混浴、確かに混浴でもすれば頭も体もすっきりとして、絡まり合った頭の中も自然と働くに違いない。
ね、行こうよ。
選択肢、温泉に行くか事件捜査を続ける。ですねどうすっかな。そうだな温泉に
行かない。事件捜査を続ける。頑張れ。
いや、今は温泉の中に入ってる場合じゃないだろう。
新一が言うと、さくらの顔は大きく歪んだ。
なんで？
いや、ついさっき山ちゃんが死んだんだぜ。とても温泉なんて入ってる場合じゃないだろう。
新一の言うことは当然正論なはずだった。だが、さくらにとっては思ってもよらなかった言葉らしい。散々に文句を言われけなされた。
じゃあ一人で行ってくる。
挙句にさくらはそれだけ言い残すと、ドアを蹴散らして出て行った。新吉はしばらくじっとしたまま呆然としていた。まさかそれほどまでに怒りを買うとは思ってもいなかった。だがさくらはさくらなりに新吉のことを元気づけようと思っていたのだろう。それに気づいてやれなかったのだ。そしてすぐに行動を起こすべきだと考えた。さくらに謝らなくてはならない。それに自分の推理では佐賀さんは犯人ではないと思っている。さくらを一人にするのは危険だ。
新吉はすぐさま風呂の準備を整えると滑るように廊下を歩いて風呂場に駆けつけた。すでにさくらの姿は見えない。おそらくもう脱衣所に入ったのだろう。
いくら誰も入ってはいないだろうと思ってもさすがに女子の脱衣所に入るのは気が引ける。
とすると温泉に入ってからこっそりと呼び起こすほかはない。
新吉は素早く身につけた衣服を脱ぎ始めた。すべて衣服を脱ぎ終えていよいよ混浴へと歩き始める。その時ふと背後で気配がした。
おや、誰か先着がいるのか。
ほとんど気配は感じていなかった。まさか誰かいるとも思わなかったので不思議な顔をしながら新吉は振り向いた。突然頭に衝撃が走った。一瞬あまたの中に火花が飛び、目の前でフラッシュがたかれたように赤い閃光が走った。再び脳天に衝撃が走る。それはとてつもない痛みだが、心なしか心地よい痛み。目はかすみ、おぼろげにしか見えない。金色の顔をしたやつが自分を見下げているような気がした。そしてそれもつかの間、目の前は真っ暗に消えた。八方新七死亡。
二人死亡。何この話。で次、でもどうすっかな。そうだな、まだやるかな。もう一人ぐらい行くかな。どうしよっかな。あとそうだな、あとだってな、坂下良二、佐賀瞳、金髪、金色のって言ってたからな。中根でいいかな。どうしよっかな。
中根。56歳、169センチ、56キロ男性、お羊座、B 型、埼玉県川越市。この年になってもまだ独身。似合わないロン毛を金髪に染めている。自意識過剰な売れない作家。
こいつを読んだら分かっちゃうのかな。
どうする、どうしよう。
犯人のやつを読んだらあれだしな。俺何分ぐらいやったかな今日は。はい、1時間ぐらいか。よし、今日はもう去ろう。去ります。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。自分はこの辺で終わりにしたいと思います。今日は9人中2人読んで、あとは、7人いるのかな。7人をですね、どういった形で読んでいくかっていうのはあれなんですけども、あとどうしよっかな。7人いるから、
まあ、2人3人ずつぐらい潰していくかな。1時間ぐらいで2人潰せるんだったらそういうペースでやってって、22222でやって、それでまあ最後はね、3、うん、3人読むところで、いきますかね。ではですね、この辺で終わりにします。ということで、ほいじゃあですね、ファイルバンクの方には全部9人9秒全部読んだら、終わりにしようかなと思うので、そのまとめてアップしようかと思うので、この辺でということでですね、今年は、明日ネギっかな。来年になってもあんまりできる機会がもう浮かばねえな。1月3日まで休みですけど、ちょっとな、わかんないので、どうなるかわかりませんけども、とりあえずはまあそんな感じで、ですね、まあとりあえず9人9色を、潰してですね、その後はあんまり、どうかなって感じですね、マジで、ということで、それでは、さいならということで、曲何かあるかな。まあいいか、そのまま切るか。じゃあですね、次回はまあ別の、残りの、7人から、行こうと思います。犯人はまだ誰かは正確には分かってないので、どうなるかということですね。はい、ということで、そいじゃ、まあ遅いですからね、おやすみなさいということで切ります。それでは。